イザヤ書の43章の4節から7節です。この私の目にはあなた、これは直接的にはイスラエルの民族を指しておるわけですね。そこから神を信じる民全部を指すというふうに後の時代では受け入れられて、そしてさらには新約聖書では人間はみんな神様の身には足りだとおという、この意味がどんどん広がっていったわけですね。新約の世界にあっていろんな意味が広がっていったわけです。神の民というとイスラエルの民族だけだったそうですね。それがクリスチャン全部に指すというわけで、神の愛は特にですね、イスラエル民族に注がれていた。イエス様を地上で肉体を持ってきている時には、私はイスラエルの失われた羊のために使わされている。イエス様が霊となって、聖霊となってこられた時、初めてですね、その民族とかイスラエル民族とか関係なく、あらゆる人に告げ知らされるようになったわけですね。ここでも一番最初の出発点はそういうイスラエル民族だったわけですけれども、すでにクリスチャン全体になり、また全ての人になる、まあ、そういうふうにどんどんどんどん意味が広がっていったんですね。キリストが、まあ、全てのそういう意味では、まあ、広げ深める一番の大きな働きをされたということです。で、このあなたは私の目に非常に値高い、尊い、この尊いと訳された言葉をカーベードという動詞なんですね。カーベードというのは名詞になったカーボード、それが今日の最後の7節でこの栄光と訳されているんですね。カーベードという動詞は以前から何度か触れましたが、本来重いという、重みがあるという、英語ではウェイというですね、ウェイとリフティングになりますけど、英語ではウェイという動詞があります。ね、重みがある。それをここでは尊いというふうに訳しております。公語訳ではだから、重んじられるというふうに訳されているんですね、重いということは。ね、その思いということから、まあ、日本語とかとはだいぶ感じが違いますが、これが栄光と、その名詞形ですね、カーボードというのは、これ本来ですね、神様の栄光というのはその驚くべき重み、実体にあるということだったんですね。神様の動かない、いかなるものが来ても変わらない、もうきっしりと重い、無限の重みがある。で、真理がないものほど詩篇の第一編にあるように、吹き去られるもみ殻のようだというのですね。これはまあ人間でも分かりますね。というか、喋ってることやってること吹いたら飛ぶような軽い人間というのとですね、何が来ても変わらないずっしりさを持っている人、そういうような違いが当然あるわけです。で、最も重いこの全宇宙を作って不動の真理を全て持ってある方だから、それは最もこの世の世界で重い存在なんですね。まあ、そういうことで、この栄光というふうな、この中国語、日本語とかでこの栄えて光と重いという意味が全然表れないんですけども、まあ、本来はそういうことなんですね。ここでは、まあ、あなたは私の目にはと、神様の目にはという意味はですね、他の人間の目には、どうせこの補充のためにもですね、小さな奴隷のように連れてこられて、そして、元のところは国も破壊されて奪われて、もう滅びを寸前みたいなもんですね。神様の目にはという、このような神様の目みたいな、みんなですね、本来非常に尊い存在なんだ。こういう視点がずっと新約では、さっきも言いましたように、キリストによって最も完全な意味でそれが結晶したわけで、この世では最も汚らしいとか、あるいは最も役立たずとか、あるいはもう死にかかっているとかですね、そういう当時のハンセン病の人とか、あるいはさまざまな盲ろう、あるいは足の養護の学校にあるような、そういう当時としては役に立たないと思われたような人に、神様に目の前には非常に与えて高く尊い存在として、そしてだからこそイエス様はそのようなところにまず行かれた。 で、ね、それは人間そのものを見たらですね、外側の体が丈夫であるかどうかになって魂のこの状態から見たらみんなこれ弱い、汚れた、汚い存在で、ね、そういうようなところにも一人一人のそういうに外側でも病気とか障害とかで、ね、当時としては役に立たないとか、まあ、あるいは内的に見ても罪ばっかりで、本当に汚らしいようなものなのに値高く尊いものとして愛してくださったというのにですね、意味がどんどん新約をキリストによって広げられていったわけですね。現代要するに私たちはキリスト以降は一人一人を神様は本来このように非常に貴重なもの、重みのあるものだと、本来ですね、一人一人の魂をそのように、非常に大切な存在として見てくださっている。でこれを言い換えたら愛があるからだということですね。これは人間同士でもですね、例えば非常に重い病気の方は本当に歩くこともできない、歴史的にも本当に遅れてしまっているという子供であっても、その産んだ母親にとっては非常に値高いとしてですね、もう本当に多くの犠牲を払ってその子供のために生きることをしようとする、そういうふうな母性本能のようなものがこれは非常にあるですね。一般的にはこの頃の若い女の子の中にはそういうふうな本来本能的な母性やすら捨ててしまうような人がおりますけれども、そういうことですね。周りの人から見たらこんなに弱い、役に立たないのか、なんでそんなエネルギーが注ぐのかと、子供の母親は非常に愛を注ぐっていうところがあるわけです。それが愛があるからこそですね、人間的な目では何も目打ちがないように本当に与えたかい愛というのは、そういうふうにその愛が純粋であるほどその必要に対象を与え高いものというふうに見なすようになるわけですね。だから神様の愛を受けたら一人一人がいろんな人がこれは与え高い尊いなんというふうに見えてくると、神様が守らなかったら特定のものだけ尊い、外見的にできないような人もこんなものはいらないだったと、そういうふうに簡単にこの見なすようになってくるということですね。私たちはそういう意味で神様の愛を受けなければもう本当に、多くのものをつまらないとかですね、そういうふうに捨ててしまって本当に与えたかい尊いものがなくなってしまうわけです。で、目に見えるお金とか、まあ、そういった類のものをですね、非常に大事なものだというふうに思い込んでしまうということなんですね。この世で羽振りがいい人とかですね、このようなところからですね、このベイリー英語で言えば非常に大切な人、ベイリーインポータントパーソンって言うんですね。でこのベイリーインポータントパーソンっていう言葉はですね、こういうところから作られたと言われているところですけどね、このベイリーインポータントパーソンっていうそのことはここにおる人みんな関係があると思うんですね。霊的な意味で今言ってる関係あるんですけど、そうじゃなくてベリーインポータントパーソンの部屋っていうのを知ってますよね。他社名で取ったら、ビットっていう、ね、ビットの部屋っていうのは少子障害者ね、文化祭の部屋でビップって、ビップの位置、ビップの位置というのはベリーインポータント、非常に大切な人って言うんですね。大体は政府の要人とかね、そういう人たちがそういうことを、そういうになってしまったんですけど、本来はこういったですね、一人一人は神様ベリーインポータント、神の目の前にみんなビップだと、まあ、そういうことなんですね。あの部屋は別にベリーインポータントパーソンと関係ないんだけど、部屋に泊まるということが見つけてあるわけなんですけども、まあ、そういうもののことでですね、私の目にはというところですね、イエスさんの目にはみんなこの与え高い、死にかかった人でも与え高いものとして見なしてくださると、このほとんどの人は身内以外はですね、もう死にかかった、もう終わりだと、もう行くことにしないと、もう死ぬと何にもこう思わないという場合が多いと思うんですが、 神様は死ぬ間際でもあっても与えたからの十字架で犯罪人を思い出したわけですね。死にかかった人もう何にも過去にもですね悪いことをした時に張り付けされても一切失った人だけど、まさにこのあなたは私のように尊いんだと、そういうことであなたは今日から大事に入るんだよって言って、言われたわけですね。そういうような、不思議なところがあるわけですね。それからもう一つ聖書で、よく思い出されるのは、みんながこの差別して、嫌ってた修税人のザーカイという人ですね。そういう時に見ようと思ってもですね、見せてくれなかった、この修税人だと、まあ、やつだと思ってるから見ようと思ってきてもですね、みんなが見せなかった、仕方ないから気に持っていく、まあ、みんな虫取ったわけだけど、そのようなみんなを無視した人もですね、あなたのは私の身にはあなたは尊いんだとして、誰か置いてきなさいと、そのぐらいの神様の目と人の目を見る見方が違うということなんですね。あの誰かに利用している、まあ、そういうふうなことで今ですけども、この神様の眼差し、必ず神様のこの目の前にという考え方がなければ、非常にこの世というのは冷たいものだと思うんですね。役に立たなくなったらもう途端に放り出すの無視するようになるという、なんか大きな罪を犯したりですね。でも罪を犯しても、本当に人から周りの人がみんな捨てられても、神様に悔い改めたらですね、やっぱりあなたは尊いんだというふうに言ってくれるのは、これはもうイエスというのは神様だけなんですね。はい、こういうふうに、このところ、そのためにですね、他のものをまでその代価としても与えるぐらいだと、この前にもありましたね、エジプトをそのために書いてるために。それぐらい大事なんで、大事にするとですね、そういう意味で言っている。これは前の人もそう言っている。私たちは信仰を持つために、他の人をいろいろ言えば代価のようですね、苦しめたり、あるいは親が苦しんだり、まあ、誰かを苦しめたり、何かしまって私たちは今まで歩いてきたりというところがあるわけです。その人たちに与えたような苦しみが、まあ、私たちの魂を救うために代価になっている、確かにあるわけですね。だからこそ、そのように絶えず与えたかいものを見てるからこそ恐れるなっていうふうにですね、そういう愛を持って見せるんで、いつも共によって、今そういうことです。それからもう一つここでですね、重要なことは、この5節の2行目から終わりまでのところで言おうとされていることです。ここからはですね、東からは、直接的にはこの歴史上には、さまざまに散らされた人たちですね、離散した人々、この保守の人たち。東からも西からも北からもいろんなところへ実際に散らされておったわけです。大国を背中に来てですね、追い出されたり殺されそうになったり、戦火を逃れて逃げていったり、ですから東からは散らか、西からも集める、北に向かってはもうそこを取り生かしよう、北を支配して南の方においてはですね、これも奴隷としているんだと言っても引き止めるなと、息子たちを、息子娘、そのイスラエルの神の民の子供たちを遠くから近くから遥かに張ってからも連れ帰ると、これ何かと、この聖書っていうのはですね、非常に不思議な神様の引きつける力、引き寄せる力っていうですね、この物体すべては万有引力っていうですね、すべてのものに引き合ってると、地球も太陽に引き合ってると、太陽に引っ張ってるから地球はぐるぐる回ってると、また地球が月を引っ張ってから月は飛んでいかない、引っ張る力がなくなって一瞬にと月はまっすぐ動き抜かないで飛んでいってしまう、そんなふうに引力というのは全てのものを持っていますが、この聖書においてはですね、神様は時に至ったらいつもですね、神様必要な時にはこのように集めてくるという、この不思議な引力を持った存在だということが聖書ではいろんなところで言われているわけです。ここでは、特に神の国ということですが、もう一番最初のところがですね、 神の国に、神の民ですね、イスラエルの人、離散したさまざまな人、もう本来もう神様のことも忘れてしまって、もう消えかかっている人まで呼び集めようと。そのそこのイザヤ書の、イザヤ書の一番最初からその寄せ集める引力っていう、神の引力っていうものを、ね、神のもとに引き集める、真理のもとに集めてくるという見えたる引力がある。これは2章に既に書いてあったことですね。イザヤ書の2章に、そういう不思議な力、目に見えない霊の磁石っていうことですね。そういうような側面をも持っておられるわけです。イザヤ書の2章にですね、2章の最初、2節。イザヤがはっきりと見たことがあったんですね。終わりの日には、主の神殿の山は山々の頭として固く立っているのが見えた。どの山々よりも高くそびえているのが見えたんですね。そうしてですね、国々は起こって川のようになってそこに向かう。目に見えない不思議な引力で引き寄せる。大きな流れができるぐらい引き寄せるって言うんです。で、多くの民が主の山に行こうと。そういうふうにして、さまざまな国の人たちが、まあ、そこにみんな流れる、流れのように集められてくる、引き寄せる力によってですね、集められてくるっていうことは、そういう最初から書いてあるわけです。これは、まあ、神様ってそういう引き寄せる力とか、これはある意味で当然で、人間でもですね、非常に引き寄せる人っていうのは、これはおるわけですね。でもそれも人間の場合、一時的なわけです。で、死んだらたちまち亡くなった。あるいは何かことがあったら、そのたちまち記憶してる力もなくなるわけですね。まあ、一時的なものですけど、神様に引き寄せる力は永遠なんですね。で、こうした、まあ、この全世界の人、不思議と引き寄せる、呼び寄せるという、この力のことは、当然イエス様も言っていることなんです。でもどこで言ってたかと思われるかもしれませんが、新約聖書の方でですね、まあ、いつもお通り言ってますよ。旧約聖書のあることはまた新約聖書に入る。新約聖書のあることは大概この旧約聖書にもその源流になるものがある。それで両方すると大きな流れとしてですね、私たちの心に入ってくるわけですね。で、今もそれが流れているわけです。これはヨハネの福音書、ヨハネの12章の32というところですね。193ページです。新約聖書の193ページ、ヨハネの12章の32節です。不思議な表現がありますね。この私が地上から上げられる。その時に全ての人を引き寄せる。あまりにも大きな不思議な壮大な引力だから、こんなところはどうもあんまり引用されないんですね。あまり大きいスケールも入ってこない、心の中に入ってこないんだから、普段そんなふうにもう全くイエス様の力って思わないから、イエス様の愛、十字架、深く、これはまあ率直に言われる。これは全ての人引き寄せる、まあなんとも素晴らしい力、すごい力を持ってる、そんなふうに思わないから引用されない。その治療から上げられる。もし本来死んでしまったら終わりなのに、死んでなおこのような力が一層働くという。実際にこれは治療から上げられ、 天に帰って、そうして聖霊となった時にみんなが引き寄せられ、世界中の人がそれから引き寄せるようになったわけですね。記録が挙げられている。そして聖霊となった時に実際にそういうことになっていたわけです。非常に無数の人がこのようにキリストのもとに引き寄せられていった。まあ、ここにおる人たちもその大いなる力で引き寄せられてきたということですね。我々は2000年間そういう人たちがおったわけです。まあ、目に見えるものに頼りがあって驚いてしまうから、この前の津波引き寄せの時にビルディングでぐわーっと引き寄せられて、津波押し寄せの時には壊れなかったのに、引き寄せる時にですね、海に引っ張り込まれて津波が壊れてしまったというのがいろいろあったみたいですけども、まあ、そういうのにだけ驚いてしまったらいけないわけですね。そういうものははるかに強力で2000年経っても変わらない力で引き寄せてるんだと、まあ、それを見てるんですね。津波ゴーンと押し寄せてですね、神様の力で。そしてまたゴーンと引き寄せる。その引き寄せる力、もう一つだけ見ておけばですね、福音書、他にもあったはずですが、そういうのどこにあったかというようなことを、あまりそういうような感じで、イエス様の引力なんて、あまりそういうのタイプ、あまりそんなふうなタイプだと言われないものですからね。それは例えばマタイの福音書の24章の3148ページですね。マタイの24章の31です。この世の終わりの時、人の子は大いなるラッパの音を合図に天使たちを使った。その天使たちは天の果てから果てまで、この本当にスケールがどのぐらい大きいかとは分からないですね。天の果てから果てまで、彼によって選ばれた人たちを呼び集めろというふうに言いますね。ちょっとこれもまた我々の頭の中に入りきらないような、こんなことを話題にもしないから入りきらないですね、我々の小さな頭に。そうだと、まあ、ここで、まあ、今お言いようとしていることは、そういう時来たればですね、まあこの想像もできない強力な力で呼び集めること、そういうもう大いな力ですね、驚くべき力ですね、言ってるわけで、そういったことはこの旧約聖書からすでに書かれているということなんですね。で、それと正反対なのがこの世の力で、この世の力は真理をもとに集めるどころかですね、それを分断しているんです。この世の学問もそうですね。こういう科学技術も非常に便利なんですけど、その多くの働きはどっちかが分断していくということなんです。都市ができたら、例えば昼間でも鍵をかけていないと、隣に誰が何をしているかすら分からないのが問題です。科学技術が発達しなかった時には歩いてきますが、みんなこれ相当怖いに知ってる。とっても便利になればなるほど、すぐ隣の人が何をしているか分からないぐらい、人間と人間の間はその時は分断されてくる、まあ、強くなるんですね。たくさんの人間が立ち上がるけども、一人一人は全く何の関係もないように参加をしている。まあ、そうしたことがありですね。また例えば今回 の原子力発電所を見たら、最初からお金というこの世の存在するこの世の力の典型が、一つお金を悪用することですね。そうしてまず40年も前からその地域の人たちの心が分断されていったわけです。でその分断された中で、この世の原子力科学者たちが東大とかいろんな、さらにその分断を手に貸すようにして、安全だ安全だ言ってますますそういうふうになって、そして今日いよいよ爆発したりしますと、広大な人たちの地域がもう本当に仕事からも肉親からも何もかもみんなこう巨大なハサミに切るように分断されていってしまう。 そのようにですね、この世の力っていうのは何かこうもみんな切断するっていうところなんです。それに対してこの神様の力ってはるかの昔からこういうふうにですね必ず集めていくんだ、しかも真理のところですね、そういうところに集めようとする、で必ず集められていくっていう、そういう確信ですね。世の終わりの時にも、それに集められる、そういう意味で、このこの世の力だけという感じはなんとなくだんだんだんだんと細かくされていくわけですけど、神様のもとに集められていく。もう一つ、まあ、この集めるっていう力はですね、あと今一つだけ、これはどういうところに集めされましたか、思い越しますんですが、これはヨハネの福音書のですね、実章実章の16ですね。ヨハネ福音書実章の16、ここもそういうことを集めてくる、一つにしていくという、キリストのもと、あるいは神殿と、さっきは、まあ、その、シオンの神殿、シオンの病と、みんなこういうふうにですね、どんなにこの世の力を分断させようともですね、そうしたものを超えて、ずっと目に見えない力で引き寄せて、集めていくという、その不思議な力は、この世界には、宇宙には働くんだという、働いておるんだという。そのままに書かれているところです。まあ、そういうふうにこのイザヤ書というのはですね、あるか昔の我々と関係ない話になったのか、非常にこう現代的なことなんですね。まさに分断によって起こってしまったことを苦しめられているわけですけど、このところでそういうことが起こっていますが、その分断の立中によって人たちもですね、こういう霊的には一人に集められていくということは可能だということなんですね。そういうことを、特にこういうところから、私も受け取っていきたいと思います。はい、以上です。